の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました。気がつけば両生類、パーソナリティを務めさせていただきます、ダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反応をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見といただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ、DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、都合の良い方法で、ダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました。久しぶりの公開収録ということで、多分3週ぶり ?2週、3週ぶりぐらいかな、になるかと思います。最近ね、結構ね、ゲストに来てくださる方の関係だったりだとか、まあ、内容を考慮してというところで、あまり公開収録じゃないそのオフラインでの収録っていうのが何回かあるんですけれども、続いたんですが、まあ今回はですね、お便りといいますか、まあ、それこそツイッターの DM 等で、メッセージいただいていることが部分があるので、まあ、そこのご紹介と、あと今回のタイトルでもあるですね、まあ、因果律と自由意志というタイトルで今回やらさせていただいているんですけれども、まあ、ちょっとね、かなり抽象的なお話しますので、まあ、もしリアルタイムで聞いてらっしゃる方の中でですね、ここの部分が意味が分かんないとかっていう方がいらっしゃったら、どんどん書き込んでいただいて、まあ、もちろんそれ以外のご意見等ある方はですね、どんどん掲示板の方書き込んでいただければと思います。レトラジにてリアルタイムで聞かれている方はですね、関連 URL の方をクリックしていただければ掲示板の方に飛ぶことができますので、掲示板の方にはですね、今回用のスレッドが立っております。そちらの方からバンバンと書き込んでいただければと思います。それでは早速本編の方に参りたいと思います。先ほども言ったようにですね、まずは、メッセージ DM で、いただきました。2通いただいておりまして、2通とも同じ方からですね、ご意見いただいているわけなんですけれども、結構熱の入ったご意見で、ちょっと長くなるかと思いますが読んでいきたいと思います。まあ、ラジオネームでいいのかな、アマンさんという方からいただきました。はじめまして、昭和天皇独白録楽しく拝聴させていただきました。少し感想を言いたくて、DM させていただきます。私は52歳です。親からは天皇に関していろいろ言われましたが、あまり真剣に受け止めませんでした。年を取り少し感じたことが、まず、昭和天皇在位中は今上天皇とは報道しなかったな。これ今上と読むんですよ。今上という風にね、昭和天皇独白録の回では私読んじゃってたんですけど、これ今上と読むらしいですね。ご指摘ありがとうございます。初め聞いた時、歴史上のどこかの天皇かと思いましたね。さらに暴走しますがすいません。孝明天皇暗殺説ご存知ですか？これに付随して、明治天皇すり替え説がありまして、別にこれを信じてというつもりではないのですが、信じてというつもりではないのですが、仮に本当だとしたら、昭和天皇独白録ってどうなの？所詮偽天皇の子孫でしょってな見方もあるし、小松菜さんがおっしゃっていた、万世一 一系の天皇って初代からの血がつながっているという意味だと思うんですよと。小松菜さんはその代の天皇だけではなくて全ての天皇の意味だと言われていた気がするんですが、ですからもしすり替えがあり血がつながっていないとすれば統治する権限自体なかったのかなとか、まあだいぶ本題からそれてしまいましたが、一つだけ不思議なのはいろいろな人も指摘していましたが、本来今の天皇は北朝なんですよ。北朝というのは北の朝ですね。北の朝とかで北の朝、しかし明治天皇が南朝が正しいと発表したことの説明がつかないんですよ。これについては南北朝時代なんていうのがありましたね。要するに朝廷が北と南に2つに分かれてしまった時期があって、まあ、果たしてどちらが正しい系譜なのかっていうところを言い争っていて、まあ、私はちょっと詳しく存じ上げないんですけれども、このアマンさん曰く、まあ、今の天皇は北朝であるというふうな系譜であるというふうに言われているけれども、明治天皇は南朝が正しい系譜だというふうに発表したという経緯があるというのは、これはどういうことなんだろうかということをおっしゃっているらしいですね。はい。さらには話は飛びますが、ソ連とアメリカ、古い言い方だとウォッカ&コーラと言いまして、同じ権力がわざと二つに分かれているように見せているだけで、ソ連の検事団もおそらくやらせかななんて思ったりしていますと。あとは原爆投下ですね。当然避けられなかった、当然避けられたはずですが、天皇家がアメリカに日本国民を売ったとしか思えません。軍部も落ちることは知っていて、わざと精鋭部隊を広島に移動して殺しました。さらにシベリア抑留、これもソ連に、北海道に侵攻しない条件で、日本国民を売り渡しました。戦争は商売です、商売です。儲かる人が画策して犠牲になるのは国民です。戦争責任があるとすれば、まずは武器職人、つまり資本家ですかね。私はこの年まで生きてきて、少なくとも国っておかしいなと何回か思いました。小学生の頃、公害問題がひどく、授業でも取り上げられましたが、水質汚染の授業で、汚染物質は薄めれば流していいという法律だと教わり絶望しました。小学生の私でさえ、じゃあカドミウムとか薄めさえすれば何万トンでも海に流せるのか、そんなことすればとんでもないことになるだろうと思ったものです。あとアスベストも当初こんなに便利なものはないと国が主導で導入しましたし、さらに初めは台湾こそが正当な中国と言っていたのが、ある日突然ひっくり返ったし、まあ今回の福島の件はさらにひどい報道統制ですし、話をやや戻しますと、天皇は何なんですか。古代には占いとかをやって民を幸せにする役目だったと思うのですが、アホな私でも天皇家の歴史を振り返れば、権力争いばかりしていて、それが戦となり、民を苦しめている期間回数が圧倒的に多いのではと思います。ダンさんがおっしゃりたいことは、それぞれの立場で捉え方は違うし、何が事実かわからない、それを理解した上であらゆる情報を検討しないとダメですよということだと理解して、また私もそう思ったのでメールさせていただきました。まとまりがなくてすいませんが、こんなことを思いましたので送ってみました。では失礼しますということで、昭和天皇独白録の回についてのメッセージをいただきました。やっぱりね、まあ、年齢をこういうふうに書かれていて、公表していいということだったので、お話しさせていただきましたが、52歳の方、アマンさんね、は、やっぱり私の倍生きていらっしゃる、ちょうど倍になるんですけれども、倍生きていらっしゃるということもあって、本当にいろんなことをお知りになっていて、まあ、これがアマンさんのおっしゃっている内容が事実か否かっていうところは、またね、わからないにしてもですね、少なからずそういうふうなことを聞いた、もしくは感じたというような経験をこれまでなさっていて、まあ、それは紛れもなくアマンさんの中のリアリティであるというふうに言えるんじゃないでしょうか。私の感覚とかなり違う部分があってですね、やはり分かりやすいところでは、やっぱ台湾こそが正当な中国って言ってたの のがいきなりひっくり返ったとか、そういったあの矛盾していることだったりだとか、まあ、人から聞いたことではなくて実際自分の体験としてあのそういうふうに感じている部分、っていうのがいくつもあって、まあ、そういったことの、 あの歴史っていうのはそういったことの繰り返しなんじゃないかというふうに肌で感じられているご様子だというふうに私は感じました。まあ、こうやってね、あのいろんなことを経験していけば、あの一つの情報に踊らされていることのバカバカしさっていうのが分かってくるとは思うんですけれども、それでもなおやはりその特に日本国民っていうのは一つの情報にすごく踊らされやすいですし、またそれでいいと思っちゃってるような性質があるんじゃないかなというふうに私は思いますね。まあそこについてはいいか悪いかはちょっとまあ何とも言えないですけれども、少なくとも私はとてもあの違和感を覚えますし、場合によっては憤りも感じる次第であるというふうなところですね。はい。でもう一つ同じくアマンさんから来て、おります。先ほど長くはありませんがご紹介いたします。ミーハーの回、楽しく聞かせていただきました。ミーハーの解釈は人それぞれ違うんですね。個人的には芸能人を見てわーわーキャーキャーと騒いでいるようなイメージがあります。ウィキの解釈はしっくりきません。私が思うにはうつ病の人以外はみんなミーハーではないかと思いますと。ちなみにこのウィキの解釈というのはあの、まあ、もちろんミーハー論の回をねあの聞いていただければわかるんですけれども、およそ大体その趣味が低俗だとかっていうような内容だったと思います。ウィキのそのミーハーの説明がね、私もそのミーハー論の中ではそんなのはちょっとミーハーの定義に当たらないんじゃないかということで叫んでましたけれども、まあアマンさんもそこに違和感を感じられるということで続き読んでいきます。私が思うにはうつ病の人以外はみんなミーハーではないかと思うと。なぜならば、やはり私だって目の前に有名人がいればドキドキしますし、私以外の方でもほぼ全員がオーラのある方や憧れている方、などが目前に現れたら平常心ではいられないのではないかと、ですかねと、いられないのではないですかね、その気持ちがミーハー心だと思っています。またすごい景色、美味しいスイーツ、すごい絵画など他人からの情報ですごいと言われると、よくわかんなくてもわーわー言うのがミーハーなのでしょう。ですから人間に原始的に備わった好奇心がミーハーの元なのかなと思います。なので友達になりたいからアニメを勉強しようとか、知識はないけどミーハーなりに語りたいとかは違和感があるんですよね。ミーハーはわーわーキャーキャー言うところまでで、そこからさらに好きになり知識を蓄え語りたいとかになるとミーハーさんの次の段階でファンとかオタクとかの領域を目指しているような気がします。念のため徳松さんをけなすつもりは全くありません。むしろ楽しい放送ありがとうという気持ちです。言うまでもないですが今回の感想も私が個人的に思ったまでですので、ということでいただいております。確かにですね、言われてみればそうだなというふうな感じがいたします。なんだ、知識を蓄えてどうこうだとか、じゃあいかに友達と仲良くなるためにどうだこうというところ、ミーハー論の回ではやっぱりミーハーの方は自分自身が思ってないっていうような特徴があるんじゃないかという話をしていて、そこがミーハーだと、だからこそミーハーだという話をしていたんですけれども、自分を持つ持たないっていう以前に、まあ、少なくともその友達をと仲良くなるために、その人に近づこうとするために、自分が今まで知らなかった知識を得てそれをツールとして使うというのは少なからず自分を持ってますからね。そういう意味ではね、アマンさんからしてみればそういう次元のもっともっと前の次元のことをミーハーのことというふうに言うのではないかというということですね。確かに私もちょっと納得させられる部分がありました。アマンさんありがとうございました。でまたお便りでも DM でもないんですけれども、つい先日というか昨日ですね、収録日ベースから言えば昨日ですね、まあいつものようにツイッターでシャープダンレディオを検索するついでですけれども、気がつけば両生類で、検索してみたらですね、なんとですね、iPad iPhone Wire というサイト のニュースサイトですね、あのマイナビが運営しているニュースサイトで、この気がつけば両生類の、がまあ取り上げられている、そのポッドキャストステーション178というですね、まあ、なんていうのかな、コンテンツで、取り上げられているっていうツイートがありまして、それを、まあ、リツイートしまくったんですけどいやー本当にね嬉しいですね。あのぜひぜひ皆さんね、何で検索すればいいのかな、まあ、気がつけば寄せるで検索しても出るでしょうし、まあ、私のツイッターフォローしてる方はですね、あのリツイートしてますから私が、まあ、そこ見ていただければ分かりますが、この記事を書かれた方が案外ね、まあ、記事を書くからそうなんでしょうけれども、しっかり聞いてるんですよねすごくありがたいね。あの私がそのインターネットラジオをやるに至った経緯とか、まあ、あの毎回毎回テーマが違うんで、この回についてはどうだみたいなことは具体的なことは書かれてないんですけれども、まあ、あのすごく分かりやすくこの番組を紹介していただいていて、なるほどこういうふうに紹介すれば分かりやすいのかと思うようなですね内容でした。でこの記事 のタイトルがリアルタイムとアーカイブの二刀流ポッドキャスト気がつけば両生類っていうね、なかなかいい、なんていうんですか、その表現でね、リアルタイムとアーカイブの二刀流って、要するに今現在これやっているこのネットラジオを使っての配信、そしてその収録、公開収録と、それとその公開収録したものを後々ポッドキャストで、時間関係なくお聞きいただけるという、まあ、二次元的なそのコンテンツの配信方法を取っているということで、まあ、そこに特徴がありますよということでですね、ご紹介いただいているわけなんですけれども、まあ、言われてみればこういう形を取っている番組っていうのはなかなか少ないなと、私が知る限りでも他ではあまり聞かないので、うん、確かに言われてみれば二刀流なのかなと。まあ、だから今後ですね、何かしら私がまあ別の番組にもし出ることがあったりだとか、まあ、何かしらこの番組をその紹介するときにリアルタイムとアーカイブの二刀流ポッドキャストなんですよっていう風な感じでね話すと、え、何何っていう風にちょっと食いついてくるんじゃないかなという風に、まあ、パクっちゃおうかなという風に思う次第ですけれども、まあ、ぜひぜひ、まあ、皆さんも検索してその記事を読んでいただければと思います。ちょっとね最後の方でですね、その記事の最後の方にね、こんなことが書いてありました。他のポッドキャストやネットラジの番組配信者などをゲストに呼んだ対談会も多く、内容的にはそれも面白いのですが、男子のテンションは聞き手よりも喋り手の方が向いている印象ですって書いて、それで締めくくられてるんですけどまあ私が常々言われているゲスト呼んでるくせにゲストに喋らせないというようなやり方がそういう風な記事コメントを生んだのかなというふうに思うしたいです。はい、早速、コメントいただいております。書き込みいただいております。ありがとうございます。2番7さん、ダンさんこんにちはです。どうもこんにちは。なんだか今回も難しそうなテーマですねって、まあ、難しくはないんですけれども、なんかあえて難しく言ったらそんな感じかなと。まあ、今回のテーマは因果律と自由意志ということでですね、なんのこっちゃかーみたいな感じですけれども、またこれからね、ご説明していく言葉一つ一つもですね、結構難しい言葉をね、ちょんちょろちょんちょろね、書きます。で、書きますっていうか、まあ、言ってます。で、それで、それをね、まあ、今書きますって間違っちゃったのは、まあ、レポート的な感じ、レポートっていうか、一応文字に起こしてみたんですよ。今、電車に乗ってた30分ぐらいの間に、なんかどういうふうに言えばいいかなと思って起こしてみたものがあるので、まあ、もしね、この放送を聞いて、わけがわかんねえなと思った方はですね、同じような、内容を、まあ、要するにこのまとめた内容をですね、後々、あれですね、ブログの方、いつも更新しているサイトの方ではなくて、サイトの方にリンクが、ブログっていうリンクがありますんで、そのブログっていうリンクの方から飛べる方のダウンの本気つぶやきという方にですね、その内容を一応ね、更新しようかなというふうに思っておりますので、そちらを見ながら聞くとか、もしくは聞いた後に読んで、わかんねえなと思ったら読んでいただけると、まあ、少しは理解の足しになるのではないかなというふうに思う次第ですけれども、まあ、改めて今バーッと読んでみたら、もっとわかりづらくなる可能性もあるなと思いつつ、まあ、内容 理はマシかなと思うので、まあ、皆さんぜひぜひね、今二次元的な二刀流 の, あのポッドキャストコンテンツだというふうなお話 しましたけれども、また文字でもね、同じような内容をより理解していただくために配信していくというか公開していくということで、三次元的な、ね、展開を見せていく、この気がつくわ両生類なんですけれども、書き込みいただいております。3番春さん、ありがとうございます。こんばんはということで、ありがとうございます。ポッドキャストステーション178紹介おめでとうございます。ありがとうございます。かなり的確な記事でしたね。正直羨ましい。リスナーが少ないんですよと泣きそうになっていたダンさんが懐かしいですということで、いや、リスナーが少ないのはね、変わらないんですよ。最近ちょっとずつまた増えてきてくれたんですけど、本当にね、もう、他のね、これまでゲストに来ていただいた、ポッドキャストのね、パーソナリティの方とか、私がよく聞いている、その、アマチュアですよ。もちろん、プロだとか、地上波の番組は、とりあえず度外視に考えたとしても、リスナー数具体的には聞かないにしてもですね、大体こんなもんっていうようなところをパッと聞いた瞬間ですよ。いわゆるですね、ドラゴンボールにおけるですね、ドラゴンボール Z ですね、ドラゴンボール Z におけるですね、ネイルさん、わかりますか皆さん、ネイルさん、ナメック星人のネイルさんが、フリーザーにと対峙した時の、フリーザーの戦闘力を聞いた瞬間の絶望感。私の戦闘力はうんうんですって、ちょっと具体的な数字忘れちゃったんですけど、何万ですみたいなことを聞いた時の、っていうような、っていうようなその絶望感。対して私は実際もうドラゴンボール Z が始まった時の戦闘力5かゴミ名っていう風に言われてた時の地球人たちと同じぐらいのその歴然たる差。まあじゃあ具体的に言うと3桁なんですよ。3桁の底辺なんですよ。私はというかこの気がつけば両生類は、それと本当にそのフリーザの戦闘力と同じぐらいのリスナー数がいますから、皆さんポッドキャストアマチュアでやってるポッドキャストのトップの人たちはね、全くで今までゲストに来ていただいた方の中でも何万とかっていうね人たちもいますから、リスナーが少ないでしょって、どんどんもっともっとね広げていきたいというふうに思っていますので、そこのところよろしくお願いいたします。確かにこのポッドキャストステーション178という記事になったのは、まあ、一つのあるですね、まあ、契機というか、まあ、ステップになるのかなというふうに思っていますが、まあ、これがどれぐらい影響を及ぼしてくれるのかわかりません。4番7さん、ありがとうございます。そうですね、むしろゲストが聞き手になるというとても珍しいスタイルですね。気がつけばありませんよということでね、まあ確かにそうなんですけれども、まあ、今ももちろん募集はしているんですが、そういうことは私も自覚しているわけですよ。自覚した上で、でも聞き手がいなければやっぱり分かりづらい部分もたくさんあるし、やっぱり私一人がこうやってね、速いスピードでぐっちゃべってるとなかなかね、理解いただけないっていう独りよがりの言葉になってしまうので、理解いただけないということもあると思ってゲストさんを呼んだりするんですが、まあ今も募集中なのがアシスタントです。私が欲しいのはね、もちろん主張したいこと言いたいことがある方でも全然構わないし、そっちの方がありがたい部分もあるんですが、単純に聞き手にをやってくれるアシスタントという方を募集してますね。募集してます本当に。で、質問があったらどんどん聞いていただいて、リスナー代表という形のいわゆるゲストみたいな、要するにアシスタントですね。そういうふうに協力してくれる方はね、募集してますんでね。はい。5番7さん、ありがとうございます。ダンサーのダンさんのスカウターがボーンとなった瞬間ですね。リスナー数の差ということで、そういうことでございます。まあスカウターの故障ということでね、まあそこら辺はね曖昧にしていただければと思うんですが、まあちょっともうね始まってしばらく経ってますが、まだテーマに全然入れてないので入っていきたいと思うわけなんですけれども、今回は因果律と自由意志ということでですね、いやまたこれまたなんかちょっとね複雑そうな抽象的な言葉が並んでおりますけれども、まあまずその因果律とか自由意志とかっていう前に一つの言葉についてまずねお話ししていきたいと思うわけなんですけれども、まあ、私のこのラジオ気がつけば両生類の中でですね、よく私が化学反応という言葉を使うんですね。化学反応、うん、 で皆さんもよくね日常の中で化学反応で使うと思うんで1日5回ぐらい使うんじゃないですか。使わないかね。うん。私は少なからずこのポッドキャスト気がつけば両生類を収録する上ではやっぱり1回の収録につき1回か2回ぐらいは言ってんじゃないかな。それぐらいのアベレージで言ってると思います。でその化学反応という言葉がですね、実はよくよく考えてみたら同じ言葉でも2つの意味で私は化学反応という言葉を使っていたなというふうに思う節があって、そこからまず説明しないといけないなというところで、まずですね、まず1つ目、1番のその化学反応という意味ね、いわゆる化合とか分離とか還元とかに代表される、その原子間での電子の奪い合いのことを、まあ、化学反応と私が表現している。すでにその化学反応のその言葉そのままの通りということですね。うん。で、2番目。こちらは、複数の異なる意識とか、その異なる意見とかっていうものが、こう、ぶつけたりとか、その交えたりすることで、それまではなかった、自分の中もしくは相手の中になかった新たなその意識とか意見、とかそういった事象が発生することの比喩的表現として化学反応という言葉を使っている。この二つの意味で使っているわけなんですよ。まあで今回のこの因果律と自由意志の中における化学反応という言葉は一番だというふうに認識していただければと思います。いわゆるその言葉通りの化学反応ね。でまあでもその意味合いを広義に広い意味で捉えていけばですね、いわゆるその2番のその意味合いというのも1番のその化学反応という意味合いのその集合体であるということには変わりないので、まあ、本質的には同じというふうに考えていただいていいんですけれども、まあ、ちょっと今回の話をする上でイメージするのに誰かと誰かがね話して、もしくは私がゲストに誰かを呼んで、その中でそのトークの中で起きる化学反応っていうようなイメージではないっていうことをまず前提として印象はイメージしていただければと思うわけなんですけれども、でまあその1の意味合いを前提に今までのこの気がつけば両生類の中でよくその化学反応の途中結果だと、我々人間はもしくは我々は化学反応の途中結果に過ぎないんだよっていう表現をよく使ったと思います。これはつまりその人間というものはそのすごく稀な存在であるということは認めるけれども、決して特別な存在ではなくて、ただただ連鎖するその化学反応を瞬間的に切り取ったその途中結果であるその現象なんだと、私たちっていう存在はねっていう、そういう考え方を私が持っているという話なんですね。うん。でじゃあこの化学反応の途中結果っていうものをですね、まあ、私がそうどういうふうに表現すれば皆さんによりご理解いただきやすくなるのか、この番組の中でも、まあ、別に番組関係なくラジオとか関係なくこの化学反応の途中結果なんだというようなですねイメージっていうのがよりどういうふうにすれば伝わりやすくなるかなっていうことをぼんやり考えていたときに、あ、化学反応って言葉は因果律っていう言葉に変換するしても、まあ、良さそうだなというふうなイメージを持ったんですね。因果律出ましたよ。ここで因果律という言葉が出ました。その因果律っていうと、まあ、私の放送をよく聞かれている方で、その漫画とかにも精通されている方はなんとなくイメージがつくかもわかりませんが、第10回だったかな、気がつけば両生類カッコオタマジャクシの嘆きという回でですね、私が話しております、ベルセルクっていう漫画の中で因果律という言葉があって、私はその、因果律という言葉だとがあるとそれをすごく思い出してしまうわけなんですけど、その中でも語られているようにですね、その因果律っていうのは、まあ、似て非なるものとして、言葉として、その似て非なる言葉としてですね、運命という言葉があるかと思うんですよ。運命ね。うん。で、似て非なるってことは意味合いとしては違うわけなんですけれども、まあ、今回のこの回に限ってはイメージとしては同じようなものとして捉えていただいていいんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、どういうことかっていうと、その因果律の中のその因果ね、因果応報とか、その例えばなんだ因果関係とかっていう、その因果ね、因果っていうのが、 まあ、その乱暴に言ってしまえばなんですけれども、結果には必ずが原因があるということをその因果というふうに言うと思うんですね。で、因果律ってじゃあ何かというと、その連鎖し続ける因果だというふうに言っていいと思うんですよ。うん、因果っていうものは結果には必ず原因があるという考え方というか、そういう概念であって、因果律っていうのはその因果が連鎖し続けている状態のこと。うん、で、また運命っていうものを乱暴に言った場合には、この原因があるから結果はこうなると決まっているということだと言えるんじゃないかと思うんですね。うん、これって意味合いとしては、さっきの因果とか因果律というのはとちょっと違う。因果はもう一度言うとですよ、因果は結果には必ず原因があるということであって、因果律っていうのはその因果が連鎖していること、連鎖していることっていうのはつまり、一つの因果の中における結果、原因と結果っていうものがあって、結果っていうものそのものがまた次の因果の原因になるっていうことなわけですよ。原因と結果、原因と結果、結果が原因となって、その原因がまた次の結果をもたらす。それをずっとずっとこう繰り返していくと、まあ、繰り返すというか、まあ、そのずっとずっと展開していくと、いうようなことであると。で、運命の方はやっぱりどちらかというと未来の方に目を向けていて、今起きているこの現象、こういった現象を原因と考えたときに、こういう現象が起きた後にはこういう風な結果が来るというプロセスがもうすでに決定されているので、結果はこういう風になるに決まっているという風な考え方、そういった概念が運命だという風に言えるんじゃないかと、まあ、いうことですね。これを言い換えれば、何かを発端に走り出した因果のその連鎖というものは、時間をかけてこう宇宙を形成していくわけですよ。まあ、因果のその一番最初がビッグバンだというふうに仮に定義した場合ですよ。仮にね、ビッグバン理論というのはあんまり僕は好きではないんですけれども、まあ、宇宙全体で考えたときには、まあ、今現時点ではビッグバンって表現するのが一番わかりやすい。その何かを発端に走り出したその因果、要するにビッグバンっていうものを発端に走り出した因果の連鎖っていうものが、時間をかけて宇宙を形成していって、それでいわゆる存在として認められる我々ですね、その人間とか物とか物体とかっていう次元の話ではなくて、そういう狭い次元ではなくて、もう存在として認められる全部です。我々すべてを因果律っていう規則通りに突き動かしているに過ぎないと、うん、いうことであって、それは運命と呼ばれるものに相当するものと考えてもいいんじゃないかということなんですね。今回その運命と、因果律というものが似て非なるものだけれども、同じイメージにしていただいて、もうすごく分かりづらい説明になっちゃってますね自分で言ってて、はい、まあ、そういうイメージをしていただければ、その私がどういう意味合いで、その我々自身は化学反応の途中結果なんだというふうに表現しているのかっていうのが分かりやすくなるんじゃないですかね。どうですかね。それでも分かんないそれでも分かんないかな。そういうようなイメージの中での私たちっていう、この人間という形を形成しているこの瞬間を、は化学反応、つまり因果の連鎖の中にある、なんか一瞬の出来事なんだと、事象なんです。要するにその出来事、物体とかその自分とか人間とかっていうような、その何か決まった何かではなくて、それは常に変化していて運動していて、それを一瞬だけ切り取ったその一面をパッと見た瞬間に、人間と私たちが名付けて呼んでいるだけの状態があるということなんですね。で、じゃあですよ、じゃあもしそうだとしたら、ですよ、まあ、こういうふうなことを言っていると、いわゆる私が運命論者だというふうに思われても致し方がないというふうに思うんですよね。うん、運命論って何なのっけっていう話よね。まあ、運命論っていうのは、ちょっとこれはかなり、これも乱暴な説明というか、私の乱暴な解釈なんですけれども、いわゆる神とか、いわゆる人知を超えたその何かによって、いわゆるその未来っていうものが全部いわゆるがついちゃうな、いわゆる未来っていうものがこう定められているというような考え方だと認識しているんですけれども、 まあ、皆さんご存知のように私自身はまあそのいろんな宗教の影響は受けているっていうのは絶対そうなんです。受けているっていうのは確かにその通りなんですけれども、どの宗教も信仰はしていません、うん。でまあ、その運命論って、まあ、言ってしまえば運命論っていうのは否定のしようがないっていうのはまた事実ではあるんですけれども、なんでかっていうと全ては決められたこと、神によって決められたことなんだっていうことを、ね、言うっていうことはいわゆる、うん、自由意志と、今回初めてやっと出てきました自由意志ね、自由意志というものがその認められていないっていう風な前提があると私は認識しているからなんですね。運命論の中では自由意志っていうものが存在しちゃいけないと。なぜならその自由意志っていうのはすでに定められたことに従うことではなくて、自分で決めたことを選んでいく、自分で選択肢を選んで、それを遂行していくと、だから誰かに言われてやるとか誰かに やれっていうふうに命令されてやるのではないというような状況があって、さっきそのでも運命論は否定できないと言ったのは、運命論者からしてみればそのあなたが運命論を否定することさえも運命として決まっていたことなんですよって言われてしまったら否定のしようがなくなっちゃうんですね。まあ、だからこれは本当に言葉上でのロジック、そのなんていうのかな、まあ、これが言葉の欠陥でもあるわけ、言語の欠陥でもあるわけなんですけれども、まあ、矛盾してはいるけれども言葉上では成立してしまっているというようなことだと思いますね、うん。でまあ、じゃあなんで私が運命論者じゃないっていうふうに言えるのか、運命論自体は否定できないし、しかもさっきの話でやれば因果律っていうものがを認めるようなことを言ってますね私はね、うん。だけど運命論者じゃありませんよって言ってる。それはどういうことかっていうと、私自身はこの運命論については何も知りません、何も知りませんけれども、おそらく今言ったみたいにその運命論の中ではその自由意志っていうものは認められていないだろうと考えられる。それで私自身はでもだそれだとしても私自身は自由意志の存在を認めているっていうような状態があるんですよ。ちょっと分かんなくなってきましたね矛盾しているように感じられますよね。矛盾しているように感じると思うんですけれども、私はいわゆる運命と同じような意味合いを持つ因果律と自由意志っていうものが同居しているというふうに考えてるんですよ。だから運命論者じゃないんですよ。運命論者は自由意志を否定するわけですからね、はい。まあ、どういうことなのよ、またちょっとわけがわかんねえなっていうふうに思われるかと思うし、書き込みもピタッと止まっちゃう因果律と自由意志の話をし始めた瞬間ピタッと止まったんですけど、まあそれは置いといたとしてできればこの因果律と自由意志の中で、あ、ダン君こりゃね、この今の言葉わかんねえな、もう一回そこの部分説明してっていう風に言ってもらいたいがためにこの公開収録をやっているっていう部分は否めないんですが、まあまあまあ仕方がないでしょう まあ因果律も自由意志も同居するものと考えると、どういうことかって、確かにその因果律がですね存在する、そういうこと、因果律っていうものを認めてしまうのであれば、全ての行動とかっていうものは言動とかもその全ての現象ですよね、全ての現象は予定されたものだということになってしまうんですけれども、だけれども私はその因果律を構成する要素の一つとして我々の意思っていうものが存在するというふうに考えてるんですね。これだけでもちょっとよくわかんないと思うんですけど、でも、まあ、私たち自身からすれば、まあ、ちょっと説明が難しいな。まあ、どういうことかっていうと、私たち自身からすれば、その因果律があろうとなかろうとですよ。結局未来は不透明で、僕らからしてみればですよ。不透明で未知の領域であるということ。でまたその現時点で何をどの選択肢を選ぶのか、今自分が認識できるその選択肢の中でどういう選択肢を選んで行動していくのか、言動していくのか、どういう現象として我々が存在しようとしているのかっていう、その一つ一つがどの選択肢を選ぶのかっていうその行為自体が これから先の未来を構成していく要素になるっていうことには変わりないわけですよ、ね。結局それは今の自分の時点で感覚として自分が一体何をしたいのか、でまた何ができるのか、で何をするべきだと感じているのかっていうところの重要性っていうものは変わらないと、その重要性が高いもんだというふうに考えていいんじゃないかということであって、結局それっていうものは自由意志を認めることとなるわけですね。うん、要するに、因果律っていうものを認めれば全てのことが、予定されているっていうことは否定できないし、化学反応の連鎖っていうものはそういうもんだというふうに私は、感じているわけなんですけれども、だけれどもその土台の中で、因果律の土台の中の上で私たちの自由意志っていうものは発揮されるということなんですね。おー、書き込みいただきました。ありがとうございます。6番、春さん、ありがとうございます。個人的には因果律って一般的には馴染みがない言葉だし、イメージしづらいなぁと。俺初めて聞いたのベルセルクだし、ということで。個人的には化学反応の途中結果の方が分かりやすいけどね、と。人間を一つの物質として考えると、この世界は何が起きてどうなっていくんだろうね、的な、ということで。まあそうですね。まあ、化学反応の途中結果って言ってしまうと、やっぱりどうしても私としては化学反応っていうものは、それこそ最初に紹介した化合だとか、その還元とか燃焼とかね、そういうイメージが皆さんの中で理科で習ったようなイメージっていうのがあると思うんですよね。で、それが私たちの体だとか、その人間って呼ばれるもの一つ一つと、もしくは脳の中で電気信号が走ってって、いろんな信号が送られて私たちの手が動いたり、どういうことがなるというのは、その一つ一つが化学反応なんだというイメージにつながりにくいのかなと。となると、まあもう一つの側面である因果律という側面からアプローチするのも一つの方法なんじゃないかなと思って今回の話をしているわけなんですけど、まあでももちろんね、確かに因果律という言葉自体はね、あまり分かりづらいですよ。まあ、だからこそ運命という言葉がまた出てきたりとかするわけなんですけれども、まあ、運命的な性質を持った因果律、まあ、同じような説明をまた繰り返しますが、その因果律の上に、もしくはその中に存在する私たちの自由意志、そして、ベルセルクの中ではですね、まあこれは漫画の話なので、別にその漫画がこれに書いてあるから、ベルセルクに書いてあるからどうこうという話ではないんですが、私がじゃあ何を求めて、生きているのか、存在し続けているのか、何を求めてこの番組やってんのかっていうところの極めつけは、そのベルセルクの中でも出てくるような、得意点っていうことなんですけれども、ベルセルクの中ではその因果律を狂わす得意点っていうものがあって、その得意点っていうものは、その唯一因果律のその規則にのっとらない何か不可思議な現象が起きる瞬間、もしくはその現象のことを得意点というわけなんですね。その得意点っていうものを私はずっと求めているわけなんですね。まあ皆さん何のこっちゃかというふうに思われるかもわかりませんが、結局その因果律っていうものが、先ほどその因果の説明をしたときに、そのビッグバンの話をしたようにですね、何かを発端に走り出したわけですよ、その因果律っていうものは。まあもしくは最初から存在したというふうに言われてしまえばそれで終わりなんですけれども、原因と結果、原因と結果というふうにそれが連鎖していることが因果律であるのであれば、原因の原因の原因の原因の原因は何なのよという話になってくるわけなんですよね。その一番最初って何なのよと。まあその宇宙の話になると、先ほどの話でその原因の原因の原因の原因がビッグバンなんだと、ああいう最近はニュースでも挙げられてましたが、そのビッグバンの一番最初の初動の部分、いわゆる揺らぎっていうふうに呼ばれているようなものがどういうものだったのかっていうような、その研究だったり観測っていうものが進んでいるみたいなニュースもよくありますけれども、その揺らぎはじゃあ一体 何だったのよって、なんで揺らぎがあったのよっていうような話になっちゃうわけですよね。そうなると、じゃあ、まあ、本当に完全に無の状態から最初の 原因であるその結果を生み出したその最初のアクションは何だったのよという話、まあ、それがある種得意点になるのかもしれないですし、その原因と結果、原因と結果という連鎖、その規則を一瞬でも狂わせるようなその得意点というものがあったらどんだけ楽しいだろうかと、どんだけ興奮するんだろう俺はということを求め続けているわけなんです。だからこそ私は私が知ることをより深く知り、私が知らないことに気づかせてくれる皆さんだったりだとか外的要素、そういったものを求め続けるわけなんですね。まあ、そこにたどり着けないだろうというような推測は簡単にできるわけなんですけれども、そのたどり着けないだろうと思うのは因果律の中にいる自分だからであって、因果律の外っていうものがあるというふうに信じることができていない自分だからです。つまりそれは皆さんもう分かりましたね。気がつけば両生類というこの番組名、よくよく考えて思い出してみてください。第10回を聞いた方もう一回思い出してみてください。つまりそれは水の外の世界で生きていくことができないというふうに信じきってしまっているオタマジャクシそのものなんですね。まあ最近聞き始めてこの気がつけば両生類のタイトルの由来を知らない方は何のこっちゃというふうに思われるかもわかりませんが、結局私たちは因果律の中で生きているっていう現状は変わりないんですけれども、その外に何かがあるというふうに発想もしなかった我々は、成長を繰り返していけば足が生え、前足が生え、そのエラ呼吸だったものが肺呼吸できるようになり、水の外に行けば必ず死ぬ、そう、水の外で生活することなんてありえないというふうに魚たちから教わっていたけれども、気がつけば自分たちは両生類になっていて、その外に飛び出していって、その外の世界を感じる何かが、そういう瞬間が来るのではないかというふうな、目論みというか、楽しみを抱えて、また私は次の回をいつか収録するのであります。ということで、わかりづらかったと思いますが、わかりづらかったと思いますが、今回のこの因果律と自由意志という話で、ここら辺で締めくくらせていただきたいと思います。まあ、最後にまあお知らせといいますか、最近いつも言ってますけれども、まずメールが来ねえ。うん、お便り来ねえから皆さんメールを送ってくださいね。もちろんシャープダンレディオでのツイートでも構いませんし、先ほどのようなね、アマンさんのような DM でも構いませんし、またね、自分なりにね、いろんなサイトを持っていて、こうやってね、今回みたいに、この気をつけば両生類っていう、この面白いポッドキャストがあるよみたいな感じで紹介していただいても構いませんし、さらに言えば、先ほど言ったようにアシスタント、そしてゲスト、いつも募集しております。私に対しての意見や反論とか悪口がある方はですね、どんどんどんどん来てください。さらにもっと私が求めているもの、それはもっともっと、皆さんに聞いていただく機会を増やすために、私自身をこのダンをゲストで呼んでいいよというふうに思っていらっしゃるポッドキャストの配信者の方、もしくはポッドキャストじゃなくてもいいです。何かしらその表現の場を持っている方でこのダンをゲストに呼んで、話してもいいよ、ダンにこういう話をしてもらいたいよという方はですね、どんどん私の方にですねアプローチしてみてください。でまた投票の方もずっとサイトの方でやっておりますので、気がつけば両生類で検索していただいて、一番上の方に出てくるこの気がつけば両生類のサイトの方に行ってもらえれば、投票というリンクが貼ってありますので、その投票という方からですね、行っていただければですね、過去分すべての回に対して投票ができるようになっております。そしてそれが人気投票および不人気投票、自分が良かったなと思う回と悪かったなと思う回両方に投票&コメントできるようになっておりますので、どんどんそちらの方もしていただいてですね、いいかなというふうに思います。ポッドキャストではですね、最新の15回分しか聞けないんですけれども、そのサイトの方に行けば過去回すべてがリスト化されていて、一つのページですべての過去回を聞けるようなページがね、用意されております。でさらにカテゴリー分け、ジャンル分け、されるようなフォームもありましてですね、こういうような内容の放送が聞きたいなと思ったら、そのカテゴリーをクリックしてもらえると、私がカテゴライズしたものだけがピックアップされてくるというようなシステムになっておりますので、ぜひぜひ、皆さん そちらの方も活用していただければと思います。7番7さんありがとうございます。分かりづらいのはいつものことですからお気になさらずにということで、なんだろうな、慰められてるのかけなされてるのか分かりませんけれどもまあ、今回は、まあね、分かりづらいだろうなと思いながらやってるんで、またね、別のアプローチで、あ、こういう表現があったなというふうに思い立ったら、また、こういう表現がありましたという感じでね、皆さんにご紹介したいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。